初めての万葉集第84回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。草壁の巫女の恋の歌。大名子が落ち方の絵に軽かやの束の間も我が忘れ目や、ひなみしの巫女巻に百十番歌。役大名子が遠くの延べで刈る草の、ほんのつかの間も私は忘れるなどということがあろうか。いきなり女性の名前から始まるこの歌は、大師によるとひなみしの巫女の巫女が石川のイラツメに送ったもので、イラツメの名が大名子だったと説明されています。ひなみしの巫女の巫女とは草壁の巫女のことです。ひなみしは賛美を込めた呼び方で、万葉集ではこちらが使われます。天武天皇には竹千代の巫女や大津の巫女ら十人の巫女がいましたが、皇后後の持統天皇との間の子である草壁の巫女は次の天皇候補として尊ばれていました。さて、この歌の直前、109番歌の台詞に大津の巫女のひそかに石川のいらつめに愛しときに、つもりの村地通るのそのことを裏へ表すにと書かれています。ひそかにという語は、巻にの中に四例あり、いずれも行ってはいけない女性のもとに行く場合に用いられます。なぜ大津の巫女は石川のいらつめに通ってはいけなかったのか。それは、隣り合う110番歌と合わせると、石川のいらつめはひなみしの巫女の恋人だったからと読み取れます。その状況を踏まえて、大津の巫女の歌、大船のつもりが裏に乗らんとは、まさしに知りて我が二人寝し、大船の止まるつもりが占いに表すだろうことを、まさしく知りながら私は二人で寝たことだ、109番歌を読むと、大胆不敵な表情まで想像できそうです。その大津の巫女の歌に続いて、ひなみしの巫女が大名子石川のいらつめを思う恋の歌が載せられています。落ち方の絵に刈る草は束を導く序前置きです。今でも束の間という表現を使うことがありますが、万葉集ですでに使われています。束とは一つかみ、指四本分ほどの短さを表します。そんな短い間も忘れるわけがないという表現に、石川のいらつめへの執着が伝わってきます。天武天皇崩御の直後、人望のあった大津の巫女は、謀反の罪で686年10月に刑死します。皇太子だったひなみしの巫女も689年4月に亡くなります。けれど巫女の情熱は彼の作として唯一残るこの歌を通して今なお実感することができます。本文、万葉文化館坂口由加。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。吉野の名訳。日本書紀には天武天皇八679年5月5日に吉野の宮へ行幸したこと、翌6日に草壁の巫女や大津の巫女ら六巫女に争いをせず、お互いに助け合うと明訳させたことが記されています。 この時に天武天皇が詠んだとされる歌、万葉集巻一、27番歌も伝わっており、吉野歴史資料館に万葉歌碑があります。問い合わせ、吉野歴史資料館、吉野町宮滝348、電話0746-32-3081、時間9時から17時、3月から11月の土曜日曜祝日のみ開館。詳しくは吉野歴史資料館ホームページへ、吉野歴史資料館で検索。